皆様改めましてこんにちは。市民クラブの須藤京子でございます。通告に従いまして一般質問を行ってまいります。一番目の質問は、令和3年度予算における新型コロナウイルス感染症による影響と対応についてであります。昨年1月15日、日本国内で初めて新型コロナウイルスの感染が確認されて以降、新型コロナウイルス感染症は拡大と沈静化が繰り返され、日常生活ではステイホームが常態化し、教育現場をはじめ社会経済活動などに甚大な影響が生じており、地方経済は戦後最大の危機に直面していると言われております。こうした状況は牛久市においても同様で、令和2年度の市政執行は感染症への対応も臨機応変に実施していかなければならず、困難を極めたことと推察いたします。また感染症の収束が見通せない状況の中、地方財政への影響も必至なことから、令和3年度の予算編成も厳しい状況であったと思います。しかしながら、こうした非常時だからこそ令和3年度の当初予算は市の姿勢が浮かび上がってくるものだともいえ、慎重に審査しなければならないと考えます。そこでまず令和3年度予算編成について質問に移る前に、令和2年度予算を総括したいと思います。1年前の令和2年度当初予算編成時においては、現在のような深刻な事態を想定しうるものではなく、牛久市のさらなる飛躍を期待し、Sカード牛久ブルの復活や牛久シャトーの再創生とともに8つの新たな挑戦が掲げられ、さまざまな施策が打ち出されておりました。それら当初予算に掲げた施策についての実施状況、成果あるいは効果を現在どう評価しているのか、その点をまず伺います。また新型コロナウイルス感染症拡大による影響と対応についてであります。新型コロナウイルス感染症は指定感染症に位置づけられ、第2類相当とされていることから、国の方針、実施主体としての県の対処方針に基づき、住民の生活支援や要援護者の支援、住民接種などを実施することになっています。しかしながら、市町村こそが既存の制度や施策で市町村こそが既存の制度や施策で解決できない問題の発生を見抜き、解決を目指して創意工夫していく先端の機関であると考えます。また市の職員はエッセンシャルワーカーとして業務継続は当然のことであり、その体制整備は図らなければなりません。こうした取り組み対策はできたのでしょうか。以上の点を踏まえ、令和2年度予算の総括について答弁を求めます。
吉田正美経営企画部長。
はい、令和2年度当初予算で掲げました2つの重要施策および8つの挑戦につきましては、牛久シャトー、Sカード牛久ビルの復活では、昨年6月に甲州市とともに牛久シャトーが日本遺産に認定され、両市で立ち上げましたワイン文化日本遺産協議会が発足し、文化財活用や観光拠点整備等の事業をスタートさせたところであります。さらに牛久シャトー株式会社により6月にはレストランと売店もオープンすることができました。Sカード牛久ビルにつきましては、2階店舗の一部がリニューアルオープンし、昨年10月にはエスカードホールにおきまして、全国都道府県対抗 e スポーツ選手権茨城県南地区大会が開催され、 ですから、土地区ビル整備の公共的利活用のための実施設計を実施するなど、復活に向けて取り組んでいるところでございます。8つの新たな挑戦におきましては、昨年4月に奥の義務教育学校が開校し、10月にはコミュニティバスカッパ号の日立の牛久駅周辺新規ルートの開設、デマンド型公共交通サービス牛宅の運行が開始するなど、令和2年度で掲げました主要事業の大半はおおむね達成できたものと認識をしております。次に、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、牛久市におきましてはカッパ祭りをはじめとした多くのイベントが中止され、各公共施設の利用中止が2回にわたり実施されるなど、令和2年度におきましてはこれまでの事業を執行する上で大きな影響を受けたものとなりました。このような中、コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び国庫補助金を最大限に活用しながら、 PCR 検査センター設置助成による検査体制の充実、妊婦に対する臨時特別給付金の給付、登園自粛要請に対する保育園料等の減免、避難所に関する感染症防止備蓄品等の購入、サーマルカメラの購入などを実施したところであります。事業者に対しましては、牛久市持続化給付金の交付、新型コロナウイルス感染症防止対策補助金の交付、クーポン券付きチラシ牛久ぐるぐる大作戦発行への助成や、ハートフルクーポン券プレミアム分の全額助成を実施するなど、市民事業者に対してさまざまな施策に取り組みながら、特別定額給付金ではいち早く予算編成することにより、県内で2番目に申請書による受付を開始することができ、さらに新型コロナウイルスワクチン接種に関しましても、早期に受診券の発送準備やワクチン接種に向けた環境整備に対応することができました。また職員の職場環境に関しましては、パーテーションの設置や日立のリフレにおいて分散勤務が可能となるよう町内乱闘の整備を実施しましたが、今般提出しております補正予算におきまして、コロナ禍におきましても業務の継続が可能となるよう町内乱システムの更新に合わせて、テレワークも対応可能なシステムの導入及び、分散勤務が容易に可能となるよう無線LANの導入費を計上したところでございます。以上です。
須藤京子議員。
それでは次に、令和3年度予算について質問いたします。新年度予算の編成にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策や新しい生活様式への対応など、新たな行政需要の増加に加え、市税等歳入の大幅な減少が見込まれるとしつつも、人口減少時代に打ち勝つための施策として、引き続きエスカード牛久ビルや牛久シャトーの復活を再重点課題とし、8つの挑戦に取り組んでいくとの方針が示されています。令和3年度は、令和2年度に予算措置は行われたものの、医療従事者を除くと市町村では未実施となっているコロナワクチンの接種、また東京オリンピック2020の聖火リレー等が挙行された場合の対応など、さまざまな場面でコロナ対策は引き続き重要となります。こうした国県の方針によって決定されていくものについては、予測していくものは難しいとは思いますが、経済対策など市民の暮らしを守るため、その動向には最大限の注意を払っていかなければなりません。当初予算の中でその動向についてどこまで盛り込まれているのでしょうか。また市としては、コロナ禍での新年度予算についてどこに重点を置き、何を優先したのでしょうか。これまでコロナ禍という非常事態に市民生活により密着した支援策をと議会は訴え、 さまざまな提案をしてまいりました。予算の調整と予算の調整と提出ができない議会にあっては、決議要望を挙げる以外に手立てはありません。国、県が示した予算措置を踏襲するだけでなく、市独自の支援策をもっと進めるべきとの判断から議決されたそれらに対しての予算措置はどう検討されたのでしょうか。以上の点を踏まえ、新年度予算編成についての答弁を求めます。
根本洋二市長。
国におきましては、国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策を閣議決定し、総合経済対策を通じての雇用・事業を支えながら、新型コロナウイルス感染症の拡大防止、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現、防災・減災、国土強靭化の推進など、安全・安心の確保を進める財政政策の基本的な考えのもと、予算が編成されました。茨城県では活力があり、県民が日本一幸せな県の実現のため、新型コロナウイルスの影響に社会の変革に対応しつつ、新しい豊かさ、新しい安心安全、新しい人材育成、新しい夢希望の4つのチャレンジの推進のもと予算が編成されています。茨城県牛久市においても、一税、譲与税、公金などの経常一般財源大きく落ち込む中、新型コロナウイルス感染症の発生状況に対処するための引き続きワクチンの予防接種、自治体制の整備に取り組むとともに、牛久シャトーエスカートビルの復活、最重要課題として再び人口の増加の町に、子育て環境の充実の街など8つの施策につきましても引き続き取り組みながら、感染症対策拡大の防止を図り、新しい生活様式を踏まえた方法で市民サービスの低下につながらないよう、事業の必要性、緊急性、費用対効果を検証した上で、限りある財源を効果的効率的に配分することに事業の採択を行ったものであります。次に、議会の要望・決議に関する予算措置等の状況につきましては、令和2年度は先ほども申し上げましたが、特別定額公式によりては、申請の受け付けが県内2番目と早期に開始することができ、新型コロナ感染症対策対応の地方創生臨時交付金や国庫補助金などを活用しながら、 PCR 検査センター設置助成、保育園など認定こども園に対するコロナ対策の消耗品の購入補助、牛久市と持続化給付金をはじめとした事業者支援、感染症予防ガイドブックの全校配布や、市の独自策としての妊婦に対する特別給付金など給付者、さまざまな施策を実施したところでございます。また医療的なケア時の災害時の電源確保のための家庭用発電機購入に対し、日常生活用具を給付することができるよう、要項の改正を実施いたしました。令和3年度では PCR 検査の設置助成、保育園や認定こども園などにも対策費の消耗品購入補助、クーポン付きチラシ、牛久ぐるぐる大作戦の発行の助成や、ハートウルフクーポン券のプライム部分の全額助成を引き続き実施するとともに、これまで複数になっていた各課の全頭配布物をできる限り市の広報誌に集約して情報を発信することで、市民の皆様により分かりやすく情報を提供できるよう、広報誌に関する予算の増額をしております。今後につきましても、コロナ禍での業務内容の再検討いたしましては、日立農宿小プールの開放や運動犬風などの事業をはじめ、新型コロナウイルスワクチンの接種状況やその他効果等を見据えながら、事業の必要性、緊急性を考慮し、 市民サービスの市民サービスにつながる予算の編成に努めてまいります。
須藤京子議員。
昨日来のコロナ対策に対する同僚議員の質問に対する答弁、またただいまの私の質問に対しての、答弁、いずれにいたしても、市はそうしたコロナ対策をはじめさまざまな施策を実施してきたというような内容でした。先ほども申し上げたところではありますが、昨年牛久市議会はコロナ対策の充実を求め国県への意見書を提出するとともに、牛久市に対しても5月に要望書を提出し、また第1回臨時会ではその実行を求める決議を全員賛成で可決、その後6月議会では市民の生活防衛を支援するために独自施策を求める決議を全員賛成で可決するなど、市民に寄り添う施策の提案をしてまいりました。しかしながら7月の第2回臨時会での一般会計補正予算の計上の際には、提案理由に市議会の決議の趣旨を尊重して支援策を計上したと述べられてはいるものの、議会が提案した要望事項とはかけ離れた事業予算であったことは、何人もの議員が質疑に立ったという状況から見ても甚だ疑問と言わざるを得ません。国の交付金補助金を活用しての対策にいち早く取り組むというのも市の積極的取り組みと言えるのでしょう。しかしながら生活困窮にあえぐ市民の暮らしを支援するという意味において、果たして市は独自の施策を打ち出したと言えるのでしょうか。そこで改めて市長あるいは副市長に対し、議会の具体的な要望決議について、市は令和2年度予算の中で、あるいは3年度予算への反映などについて町議等で検討されたのか伺います。
根本洋二市長。
この市のさまざまな対応について私はすべて、適切であったと私は思ってません。ただその時私たちはその状況に応じて何が一番大切なのか、例えば、補助金の金額もございます。で、対象者がどのようなことでどのようなことを感じているのか、もうそれも私たちは知ることによって、やはりこの私ある原則的に市民がある程度公平的に、皆さんもそういう、補助金いろんな対象にそういうものに対象になるようにということでございます。そしてその中に最重要点のまず経済、人命、そして経済、それをどうしていくのかということで、私たちも的にいろんなさまざまな意見を出したわけでございます。ですから全て私たちも、いろんな県でも国でも要望いたしました。それがやはり何やってんのっていうこともありますけど、でもそれ言っても仕方ないし、その中で私たちはその状況を踏まえてどうしたらいいかということを常に、保健部、それから、経済部、そして市全体としてやっておりました。そういう中で、1年経ったといえ、まだまだ私たちはこのコロナの感染症のものをしっかりと把握しているわけでございません。またワクチンについてもまだまだ確信を持っていない状況でございます。ですからある程度また考えながら、歩きながら、走りながら考えるというのも現実でございます。その中において我々たちがどんなふうにして市民の皆さんが安心を享受できるか、これも今からさまざまな角度から今もそういう話をして、またどのようなタイムリーなことができるか、先も前回もお話ししましたけど、もしそれに必要になるお金があれば財政調整基金を取り崩しても 的にやり進めております。そういうことで予算編成をして、また私たち今までの感染症の検証も行いながら、そしてこれから来年再来年に向けたそういうものの対策も、私たちは、私たち想像できるいない、そういう言葉を使っちゃいけないんでしょうが、私たちができることを想定しながらやってまいりたいと思います。
須藤京子議員。
ただいま市長から牛久市民を思い、そして議会の我々の立場も尊重しという中で市政執行に当たられる姿勢をお示しいただきました、ところで今議会には牛久市職員組合から新型コロナウイルス感染予防対策に関する陳情が提出されております。その陳情の用紙には市役所への来訪者及び市職員の感染予防及び不安解消のため、また障害者雇用促進の観点から執務環境整備のため町内の過密状態の解消に向けた抜本的な対策を調査検討していただきますよう陳情しますと、述べられております。この抜本的対策を調査研究する、これはもう本来執行部の仕事であります。それが陳情として議会に提出されたということは何を表しているのでしょうか。コロナ対策としては短期的に解決できる部分と、こうした町内体制を整えるという意味では長期的な視点を考えなければならない部分、それは承知しております。しかしながら喫緊の課題であるコロナ対策にどう向き合うのか、ここはもう一度精査していただきたいというふうに思っております。それでは2番目の質問に移ります。乗り合いタクシー牛宅についての質問でございます。まずはじめは乗り合いタクシー牛宅の現状についてであります。牛久市の地域公共交通はこれまで民間のバスタクシーなどの交通事業者をはじめとし、カッパ号や社会福祉協議会やNPO 法人が運営する福祉有償運送や交通空白地有償運送のほか、住民の助け合いによる地区社協運行のモデル事業が実施されるなど、多様な支え手によりさまざまな形態で運行されてきました。しかしながらそれぞれの運営団体とも支え手であるドライバーの高齢化などで事業の継続が困難になり、その他にも対象者が限定的であることも問題となっておりました。乗り合いタクシー牛宅はこうした問題の解決策でもあり、民間事業者との連携による運行は事業の継続性の上からも期待され、昨年10月1日から運行が開始されたものと理解をしております。それからまだ半年も経っていない状況ではありますが、牛宅の現状を確認いたします。まず登録者数、利用者数、運行便数、運行経費、運賃収入、保証金あるいは補助金について、そしてまた主な利用者層と市民の方が利用にあたっての配慮についてもご答弁ください。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、牛宅は昨年10月1日から運行開始され、会員登録者数は令和3年、2月末現在で1778人となっております。利用者数、運行便数につきましては10月から2月までの5ヶ月間で1425便を運行し、1765人の方にご利用いただいております。 運行経費としまして、毎月の運行日数の違いがありますので、月ごとのばらつきがございますが、平均しますと毎月約330万円となっております。この費用にはタクシー車両の借り上げ料、予約受付センターの運営費、予約配車システムの経費等が含まれております。運賃収入は5ヶ月間合計で97万6200円です。1ヶ月の平均額は19万5000円となります。ご質問にあります保証金、補助金などタクシーにかかる経費としましては、税込みの車両借り上げ料が、セダン型車両で日額2万2550円、ワゴン型車両で2万4750円となっております。主な利用者層といたしましては、利用者1765人のうち1596人が65歳以上の方で、高齢者の利用率は 90% となっております。利用にあたっての高齢者への配慮としましては、会員登録申込書に運転手に知っておいてもらいたい事項の欄を設けており、足が不自由なので乗り降りに時間がかかるなど、利用者一人一人の配慮してほしいことを聞き取っております。さらに乗り合いタクシーは乗務員と一対一になることも多いため、運転手には丁寧な対応をしております。以上です。
須藤京子議員。
先ほどの質問の中でも申し上げましたが、福祉有償運送、交通空白地有償運送事業の現状、それは今後に向かう中では、その支えてある団体が次々と廃止に向かう方向と聞いております。このことは担当課もご承知のことだと思っております。そうした結果、今後牛宅の利用者には高齢者だけでなく障害者も利用する機会が増えるものと思います。そこで利用者への配慮は乗降の際だけでなく障害特性に応じた配慮が必要となります。障害者差別解消法の合理的配慮の提供が事業者には求められますが、その具体的事例などについての指導が今後必要になると思います。この点についての市の対応の見解を伺います。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、ただいま の合理的配慮の、具体的事例ということですが、こちらにつきましては障害者の差別解消法が施行された、平成27年11月に、国土交通省から、公共交通の事業者に向けてですね、対応の指針が出されております。その中でですね、合理的配慮の提供の具体例といたしまして、タクシー事業者については、車椅子等の大きな荷物のトランクへの収納の手助けを行う、自身でシートベルトを装着することができない、障害者の方の場合、乗車時に、シートベルトの装着と装着確認をタクシードライバーが行う、などが挙げられております。これらについてはタクシー事業者に求められている配慮事項でございますので、牛宅においてもさまざまな障害の特性を理解した上で適切に実施されるよう事業者に指導してまいります。
須藤京子議員。
では最後に、NPO や社協等の有償運送、牛宅の料金設定と料金の見直しについて質問してまいります。この質問は公共交通における成り立ちの違いや市民の利便性と負担の在り方にも深く関わっている問題として軽々に結論が出せるものではないと理解しております。これまでさまざまな形で運営されていたものが牛宅の運行開始により結果的に牛宅に収れんされることになり、事業が就労されることになっております。 そこでこのその際問題となるのが、これまで運行形態別に設定されていた利用料金が牛宅の運賃へと変更となり、この差額を利用者が負うことになる、その問題であります。具体的には重度身体障害者移送サービスは30分300円、高齢者移送サービスモデル事業はガソリン代として1運行150円、NPO 法人の場合は距離数に応じますが350円から設定されておりました。それが牛宅の基本運賃では1乗車につき700円となります。ただし障害者、高齢者、小学生には割引制度が適用され600円になります。また2人以上の乗り合いは500円に割引かれることは承知をしております。もちろん牛宅の運賃がタクシー事業者との運賃の比較ではもちろん低くなっております。これまでの輸送サービス利用者にとっては低くはなっていても、牛宅を利用するとなると高くなるというのが現状となります。こうした状況を市としてはどう考えるのか、運賃体系の見直し、あるいは女性の形を取るなど、今後に向けては検討すべきと思います。市の見解を伺います。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、有償運送は牛宅よりは安価ですが、利用者や地域が限定されているものです。牛久市では福祉有償運送と交通空白地有償運送の2つがございます。福祉有償運送は NPO や市社会福祉協議会が運営する介護状態の方や障害を持った方向けの移送で、タクシー料金の半額程度の運賃で利用できます。交通空白地有償運送は NPO が運営するバスなどの交通手段がない大阪団地を除く奥野地区の住民を対象とした移送で、片道500円で利用できます。次に料金設定の考え方についてお答えいたします。牛宅の基本運賃は1人片道700円です。割引運賃としては65歳以上、小学生、障害者の方は600円でご利用いただけます。未就学児は無料です。加えて全利用者に対して乗車時に乗り合いになった場合、500円となる乗り合い割引を設けております。またタクシーを自宅に呼んだ場合にかかる迎車料金は不要です。基本運賃700円の設定にあたりましては、牛宅が自宅の玄関先から市内の任意の目的地まで送り届けるタクシーと同様のドアツードア型のサービスであることから、民業圧迫とならないようタクシーの初乗り運賃740円や路線バスの運賃とのバランスに配慮しております。その上で利用者の運賃負担に配慮し、500円の乗り合い割引を設定いたしました。最初の質問でもお答えした通り、全利用者の 90% が65歳以上の方であり、600円で利用されています。加えて乗り合い割引もあることから、全利用者1362人のうち700円で乗車した方は31人で、市としては多くの方が600円以下で利用されていると考えております。牛宅は市民の方であればどなたでも利用可能で、乗降場所についても制限がなく、タクシーや路線バスなどの公共交通手段と同様の使い勝手を持っております。このため繰り返しになりますが、民業圧迫とならないよう、それらの公共交通手段との料金的なバランスにも配慮する必要がございます。運行開始から4ヶ月が経過しましたが、登録者数は順調に伸びており、1日あたり20人であった利用者数も30人に達する日が出てまいりました。これらの状況から、現状のサービスに対して利用者から一定の理解が得られていると考えており、料金見直し については現在のところ考えておりません。見直しについては利用者の意見や利用動向も踏まえて今後の課題となります。なお牛宅の運行開始からの課題の一つである龍ヶ崎済生会病院への運行が、本年4月1日から開始されます。これは全市的な移送サービスである牛宅が運行されたことにより、交通空白地が解消され、先ほどご説明した交通空白地有償運送が終了することに対応する措置であります。同運送では奥野地区の直近に位置する総合病院である龍ヶ崎済生会病院と阿見町にあります東京医科大学茨城医療センターへの移送を行っております。同運行の終了に伴いそれらの医療機関への移送手段を確保するため龍ヶ崎市及び、龍ヶ崎市のタクシー事業者と牛宅運行についての協議を行い協議が整ったことから、開始となります。利用者の立場からは安価な料金が望ましいことは市としても理解しております。一方で公共交通の持続可能性の観点からは既存交通事業者への配慮や利用者の適正な負担も非常に重要であります。今後も利用料金だけでなく制度の改善に努め利用率の向上を目指してまいります。
須藤京子議員。
牛宅は、まだ運行開始から半年という状況ですから、さまざまな理由から、捉えられた料金設定、それを経験にその、見直すということはできないということに対して一定の理解は示したいと思います。しかしながら通院などで頻繁に利用せざるを得ない方々、また非課税世帯の方々などに対しては丁寧な聞き取りを行うなど継続的な調査研究を行っていくように求めます。また、公共交通会議でも事業者の理解を求めながらより丁寧な市民の声を届けるべくより丁寧な会議の運営を行い、そして皆さんの理解を得られながら妥当な料金設定運賃体系に持っていっていただければというふうに思います。令和3年度はまだまだコロナとの戦いが続きます。市民生活においては新しい生活様式、そして事業者においては、一旦は営業の時間、そうした営業時間、自分たちの暮らしそのものも脅かされるような状況の中からどう経済も両立させていくのか、問題点は多々あると思います。公共事業、特に建設と大きなものに、公共、事業といっても、市民生活により近いものから少し先延ばしをしてもいいもの、それぞれあるというふうに私は考えております。今後とも市民生活より命を守る、そうした事業選択を優先されることを願いまして、私の一般質問を終わります。